今日の疑問はこちらです。岸田総理アメリカ訪問で〇〇したい。岸田総理今アメリカ訪問中ですね、
はい、
その胸の内、この〇〇は何なのかを探ってみたいと思います。まずはこの写真です。バイデン大統領のインスタグラムに日本時間の今日午前にアップされたものです。総理がアメリカに戻ってきて嬉しいと書き込まれていましたよ。
二人ともにこやかで、どことなく雰囲気が似てますよね、
これはホワイトハウスからの移動中の様子だということなんですが、こうやって大統領専用車に乗せるというのは打ち解け合っているという意味もありそうですね。
そういうことか。
そして今回のアメリカ訪問ポイントがこちらです。9年ぶり国賓待遇の訳、そしてこちら裏金事件で逆風、アメリカ訪問で変えたい。まずはこちらからです。今回は国賓待遇です。ワシントン郊外の空港に着いた際の様子です。通常のアメリカ訪問の出迎え時にはいないこの儀仗隊ですとか音楽隊が待ち構えていました。でタラップを降りるとこの赤絨毯ですね、岸田総理夫妻のために専用に敷かれたものです。でバイデン大統領が国賓待遇で迎えた首脳というのは言ってもフランスとか韓国とかインドの首脳ら数えるほどなんですよ。桐谷さん、どうでしょう。
国賓待遇になるっていうのはどういうふうに決まるんですか。
これはですね、もう国賓待遇って言ってやっぱり格が上がるわけですよね。なので日本政府側からアメリカに求めたと見られます。ただそれだけで決まるわけじゃなくて、双方で折衝しながら日程なども調整して、そして最後はアメリカが決めるということになるんですが、アメリカにもやっぱり日本の首相を国賓待遇にするだけの理由はあります。アメリカにとって日本が防衛費をアップして日米同盟を強化してくれるのはとってもありがたいということで、そのことを評価しますっていう見方も、そういう意味もあるそうなんですね。
なるほど。その防衛費アップというのは日本国内では賛否両論ありましたけれども、アメリカからすると、はい、やはり今ウクライナやガザで対応を追われている中で日本が増強するってことは歓迎で、はい、今回はそのお礼も兼ねてみたいな意味もあるということなんですか。
そういうことになります。そして今回ですね、実際ですね、この首脳会談でも最大の狙いというのがありまして、これは防衛安保面での強化を確認するということ、そして自衛隊と在日アメリカ軍の指揮統制機能の枠組みの向上を打ち出すということなんです。岸田総理自身こう言ってます。強固な日米同盟を世界に示す良い機会になる。
つまり今日本とアメリカ両国にとってお互いがこの防衛や安保面で重要な存在であるというふうに考えているという状況だと思うんですけれども、まあ、国賓待遇となればそれだけ日米関係強化をアピールする場も用意されているということなんでしょうか。
はい、その一つがですね、岸田総理が連邦議会に赴いての演説というのをすることを予定されています。で9年前に実は当時の安倍総理が日本の総理として初めて上下両院合同の会議で演説をしました。これがその時の様子なんですが、
We must realize the kind of world where finally women are free from human rights abuses。
このように英語で演説をして、演説中安倍総理に対するスタンディングオペーション10回も起きてました。でこの時安倍総理を別角度から撮った写真を見てみますと、顔を上げて拍手を促すとか、顔を上げ拍手を促して収まるのを待つとわざわざ原稿に書いてあるんですね。ピンクで印つけるなど入念に準備してました。桐谷さん、どうでしょう。
ね、こんなに細かくこう書き込んで準備して臨むものなんですね。
そうなんですね。岸田総理もやっぱり意気込んでるんです。演説のテーマは未来の世代に向けた日米関係。で岸田総理は出発前、歴代アメリカに駐在した大使を総理官邸に呼んで、そして演説などについても意見を求めていたということなんですね。本番に向けて入念に英語スピーチの練習もしていたと政府関係者話しています。バイデン大統領夫妻への贈り物にもちょっと注目してみたいんですが、この夫妻が受け取っているもの、手にしています。それがこちらなんですが、わかります？
輪島塗り、好きですね。
はい、ですね。で、ボールペンもですよ、輪島塗りなんです。地震で甚大な被害を受けた能登の伝統工芸品です。で、今回は総理が輪島の若手職人らに依頼して、ジョー・ジルっていう、こういう名前それぞれ入れてオリジナル作ってもらったそうなんですよね。で、このコーヒーカップなんですが、これよく見るとね、取っ手がついていないんですよ。
湯飲みみたいになってる
んですね。そうなんです。輪島塗りというのは保温効果が抜群で、でかつ外側が熱くならないということで、熱々のコーヒー入れても取っ手をつけずにそのまま素手で持てるというのが特徴なんです。
なるほどね、すごいですね。
さらに着目なのはこの色合いですね。
はい、すごく濃いブルーでグラデーションになってて美しいですよね。
そういうことなんです。これは能登の夜の海をデザインして、グラデーションは地震からの夜明けというのを表現しているそうなんですよ。ちなみにカップにもボールペンにもデザインに別のメッセージも込められていまして、このボールペンに描かれているのはこちらね、これ白桃鷲なんですね。わかります？こうくちばしで、
確かに
こう目になってますね。これアメリカを象徴する鳥です。
そうか。
そしてもう一羽、こちらは日本文化の再生を象徴する鳳凰が描かれているんです。
下に、ね、
ここ見えます？ここのあたりくちばしですよ。
あ、はいはい、わかります、わかります。
でこの2羽が仲良く待ってるわけですね。だから日米仲良くっていうことなんです。
へえ。
そしてこのカップのブルー、ここにも意味があります。バイデン大統領とブルーといえば民主党のカラーですね。岸田総理ちゃっかりとアピールするかもしれませんね。桐谷さん、いかがでしょう、
ね、本当に外交に力入れてるのも分かりますし、その大事だっていうのもあるんですけど、国内の裏金問題などもありますから、そこもやっぱりしっかりしてほしいなっていうふうには思いますね、
はい、そう思ってる方多いと思いますよ、はい、そこで2つ目のポイント、こちら、裏金で逆風。総理周辺こう話しています。得意の外交で政権浮揚につなげたい、で政府関係者も裏金問題での逆風を少しでもアメリカで変えることができたら。で実は去年もいわゆる統一教会の問題などで追い込まれた局面を、電撃的なウクライナ訪問とか G7 サミットなどで外交の成果を上げることで政権浮揚につなげてましたよね。で今回総理に同行取材している政治部の平本記者こう話しています。岸田総理は得意の外交で政権浮揚を狙っている。でも裏を返すと、この厳しい局面を打開できるのは外交しか残っていないという危機もあるんではないかということなんですね。いかがでしょう。
本当にかつてないほど安全保障環境が厳しいという認識のもと、岸田総理は外交を進めてますけれども、はい、そういったことをリアルに感じてこう理解を深めるって難しいんですけれども、トップ同士があって決めていくことって意味がとても大きいので、しっかり注目したいと思います。
はい、世界情勢が不安定な今、日米の首脳がどんなメッセージを出すのか。首脳会談は日本時間の明日未明です。